TBS Podcast。
石橋貴明のゲートセブン。さて、石橋貴明ゲートセブン、今週深掘りしていくテーマはポストシーズン直前どうなる MLB。というわけで、どうなるシリーズもいろいろやってまいりましたが、いよいよ5日から、日本時間6日から、ワイルドカードゲームを皮切りに、ポストシーズン突入ということで、どうなる MLB と題して、メジャーを深掘りということで、深掘りしてくれるお相手は、3度目の登場、メジャーといえば、この方、アキヒロシさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はニューヨークヤンキースのワールドシリーズ2003。
3年のやつですね。
だから、どこですか、ヤンキースと。
松井秀喜さんが、はい、最初に出た、はい、ワールドシリーズのやつですね。
相手どこだっけ。
フロリダマーリンズで、右カブレラが、まだ20歳そこそこのデビューしたばっかりで、で、当時まだクレメンスがいたんで、クレメンスからガチーンとホームラン打ったりして、盛り上がった。
あ、ミゲールがまだいた頃ですか。
まあ、デビュー間もない頃ですね。
マーリンズが勝ったやつですよね。
そうです。
そうですよ。松井君結局、2009しか。
09の時にチャンピオンリングと、あと日本人最初で最後の MVP をワールドシリーズ取ってますからね。
ね、それだけなんですよ。
そうですね。
だから、ヤンキースはあれからも、世界一になったん
です。ないですね。
12年ぐらいないんですよ。
そうですね。
長いんですよ、意外と。うん、ということで、ちょうどですね、アキさんにはシーズンが始まる直前に、こんなことをアキさん言ってました。
はい。
ちょっと聞いてみましょう。
はい。
そして、アキさんにもお聞きしたいんですけど、今年のドジャース、バーサス、パドレス。ナリーグ西は
すごいですね。これが2021って言われてる2021年最大のドル箱カードですね。
でもどっち、パドレスが勝つ、
僕はパドレスの方がいいかなって。まあ前年優勝チームがドジャースで、今年もドジャースはいい戦力を持っていて、まあおそらく世界一2連覇の可能性あるよって始まるシーズンなんですけど、それに待ったをかけようとしたパドレスが、まあダルビッシュ投手を取ったり、あとは、スネルというサイヤングを取ったピッチャーも取りました。で、これでもう打ち止めかなと思ったら、マスグローブというパイレーツの若きエースも取って、もうピッチャーはもうドジャースが誇るカーショーとかビューラーとかっていうローテーションとも互角以上ですね。それでもアメリカではドジャースって言ってるんですけど、私は秋のせやっぱパドレスの方が一枚上かなっていうのは、攻撃陣のやっぱタレントっていうものが、やっぱりパドレスの方が、ほんの少しだけドジャースより上かなと思うので、マチャドっていう年俸30億円のサードがいて、22歳にしてメジャー史上最長となる14年契約、結んだタティースジュニアというショートストップ、あと一塁にホズマーというゴールドグラブがいたり、マイヤーズっていう外野は新人を取ったりっていうことで、ものすごいんですよ今、パドレスが。
どうしたんですか。
今聞いても高木さん、パドレスやっぱ強そうですね。
ちなみにナリーグ西はパドレス、今日現在ですけども78勝80敗、ジャイアンツにつけられたゲーム差26ゲームつまりドジャースもトップじゃないですし、まさかまさかジャイアンツがほぼほぼ一度もトップを譲ることなく突き進んでますよね。
そうですね。ほぼほぼワイヤートゥーワイヤーって表現するんですけど、頭から最後までずっと1位みたいな。
ワイヤートゥーワイヤー。
ワイヤートゥーワイヤー。もう紐から端から端、ずっと一直線で1位ずっと続くっていう表現なんですけど、この状態でしたね。
強い。
強すぎましたね。でもこれアメリカでもさすがにドジャースだって言われていたデビジョンなので、ジャイアンツが優勝しますよっていうアメリカ国内でも予想している方もほとんど僕は知らないですね。
やっぱなかったですか。
ないですね。これもしラスベガスとかに行ってジャイアンツが勝つよって言って張ってたら相当お金もらえるんじゃないかぐらい、倍率もやっぱものすごかったですね。
ああ、そのぐらいちょっと衝撃的なナリーグ西。
はい。
そして他にはえっ っていう、秋さんの予想と全然違ったのは、
まあ、全然違ったっていうのは、うん、やっぱり中地区。
中地区ね。
アメリカンリーグの中地区のホワイトソックスっていうのは、まあこれ勝つぞって言われていたので、順当でしたけど、うん、ここブルワーズが、ここに入ってくるとはちょっと思いませんでしたね。むしろ秋山選手がいるシンシナティレッズあたりが非常にいい補強もしていたので、ここはシンシナティ来るかなと思ったら、結果的にやっぱブルワーズも強かったですね。
強かったですよね、途中ね、カブスがねトップ立って、なんかホワイトソックスとカブスでもシカゴすげえ盛り上がってんじゃねえのかっていう時期ありましたけど、ズルズルって下がってっちゃうんですね。
まあズルズルっと下がったことをいいことにチームを解体して、リッツォという精神的支柱はヤンキースに出す、でブライアンと新人王 MVP、これをサンフランシスコジャイアンツに出す、でバエズっていうスーパースターをニューヨークメッツに出す、これチームを一気に解体してしまったので、その途端もうずっと負けが込んじゃったっていう感じ。これはなんか意図的にこういうシーズンになってしまったのかなっていう感じですね。
そしてこの地区はもうカージナルスが最後の最後に17連勝。
そうですね。この場に及んで。
何それという。
1935年に14連勝を記録しましたっていうのが、ナショナルリーグで一番世界一になっている名門セントルイスの連勝記録だったんですけど、それをあっという間に抜いていって、大型連勝が始まる前、まあ9月の最初の頃っていうのは、ワイルドカード圏内からマイナス3だったんですよ。でちょっと厳しいなっていう時からいきなり大型連勝が始まったので、もうそれマイナス3を返して今度プラス6とかまで一気にゲーム差もつけてしまいましたからね。
何ですかこの快進撃。
やっぱりカージナルスっていうのはプロ野球の経験が一切ないシルトさんっていう方が監督をしてるんですけど、そのシルトが連勝中言っていたのは、この強さの源はもうカージナルスレッド、セントルイスの赤だ。これはなぜかというと、カージナルスだけが、マイナーからメジャー、これ全部縦割りで、一冊の教科書。これカージナルスウェイ、カージナルスの道っていう本当の教科書があるんですよ。これをメジャーリーガーもマイナーリーガーも縦割りで全員これを読んで、こういう野球をしましょうねっていう意思統一がされてるんですけど、他の球団っていうのは、ダブル A とかシングル A は別の組織。別の会社なんで、お財布も全く別なんですよ。だから 2A とかシングル A とかでも、縦割りの教え方じゃなくて、お客さんが来てもらえるような野球をするので、もうみんな好き勝手なんですよ。
独立採算制なんですか？
そうなんです。だから上がってくる選手が、ちょっとタイプが違うとか、野球感が違う選手が普通にどんどんどんどんメジャーに上がってくるので、チームとしての統一性がないんですけど、セントルイスだけは古くからこの、一本縦にラインが通っているので、どんな選手が上がってきてもやることが変わらないんです。
まあ、つまりあれだね、サッカーでいうとこのバルセロナとか、レアルマドリッドがもうカンテラってもちっちゃいその子供たちを教えるってずっと18歳19歳ぐらいまですぐその後トップチームまで全く同じことを教えてるっていう、戦術もすべて、それとは一緒。
それと一緒です。なのでドラフト1位で入ってきた有望株だろうが、ドラフト20位でも30位開始名でも、メジャーまで上がってくればみんな同じパフォーマンスができる、これがあるので、非常に手堅い野球をこの連勝中してました。まさに日本の野球のようにヒット1本で2点取りますよとか、ヒットなしファーボール1個もらえれば1点取りますよ、あとは守り勝ちましょうみたいな意思統一がバチッとしていて、そして今年唯一違うのがアレナードっていう現役最強の三塁手、彼をロッキーズからトレードで獲得したんですけど、その確立された組織の中だと結構みんな優等生が多いんですよ、監督の言うこと、球団が言うこと、はいわかりました実行しますみたいな、こういうタイプが多いんですけど、アレナドっていうのは結構やんちゃなタイプなので、負けるともう悔しがるし泣くし、勝てなかったら怒るしっていう劇場型の選手なので、彼が今年入ってきて本当にチームにいいスパイスを今与えているので、本当に上昇軍団がより強くなったなっていうこの大型連勝でしたね。
まあ守備もうまいしホームランは打つし、 すっごい選手を取ってたわけですね。
そうですね。打点も100超えましたしね。
それでウェインライトだっけ？
ウェインライト、高木さん40歳ですよ。
40歳、17ぐらい勝ってるでしょ。
そう、勝ってます。16
か17ぐらい。
勝ってます。
40歳よ。
来年ももうやるって。
あ、そうですか。
あの、モリーナが今年で最後かなと思ったんですけど、うん、モリーナ1年契約結んだんですね、うん。で、モリーナは来年引退するっていうのも公言して、また来年始まるんですけど、うん、で、ウェインライトとモリーナは公式戦でも300ゲーム以上バッテリーを組んでるんですよ。うん、で、モリーナが来年やるんだったら、じゃあ俺もやろうかなっていうことで、うん、ウェインライトは家族会議を開いて、うん、奥様と、あとウェインライトはね、5人ぐらい子供がいるんですけど、うん、パパ来年野球やっていいかな、あの、ここは民主主義で、のアメリカなんで、あの、みんな挙手をしてください。パパがやった方がいいと思う人は手を挙げてください。パパはもう家に帰ってきてと思う人は手を挙げないでください。で、ウェンライトが、さあどうですか、皆さん手を挙げてくださいって言ったら、家族全員が、パパ現役続けてくださいって手を挙げて、それで、よし、わかった。じゃあパパ来年やるって言って、
満場一致で。
満場一致で、来期の、そこが決まりましたね。
じゃあ自民党とはちょっと違ったわけですね。
すね、
割れなかったんですね。
割れなかったですね。ママと長女がこっちでとかってなかったみたいです。ね、
すごいな。こういうチームでだから、田口壮ちゃんは世界一になってるんですね。
そうなんですよ。
ラルーサ監督のもと。
そうなんですよ。
そのラルーサ監督がホワイトソックスを優勝に導くって。
確かにそうですね。でも、あそこのホワイトソックスも、ね、あの、1番から4番バッターみんなキューバ人とか、うん、ラティーノが多くて、うん、で、たまに1番に入るのはティム・アンダーソン、昔リーディングヒット取った、うん、これはアフリカン・アメリカンでも相当やんちゃなショートストップ。うん、で、若い子が多いので、うん、おじいちゃん大丈夫かなと思って、うん、やっぱりシーズンの途中ぐらいまでは、監督対選手で、うん、ああじゃない、こうじゃない、すんごい後ろでは喧嘩してました。ジジイが言ってること全然わかんねえぞみたいなことをクラブハウスでみんな言い合ったりしてて、やっぱ価値観が全くこれだけ年が離れてしまうと、選手たちがデータを分析するためにスマホとかそのパッドとかを見てると、お前そんなの見て、お前ゲームとかなんか YouTube とか見てんだろこの野郎みたいな、わけわからずにおじいちゃんラルーサが怒って、監督違いますよ、昨日の僕の打席の動画ですよとか見せて、そんなの嘘だろとかなんか言いながらやり合って、だんだんとこう一つの形にこうなってきましたね。
すごいですよ。それであの、大谷君にぶつけたのは恋じゃないって、マドンは恋だろつって、また名将同士があそこでね、
やり合ってました
ね。やり合ってましたからね。そうですか。俺ね、ホワイトソックスあるような気すんだよな、リーグ。そして注目はワイルドカード。
そうですね、これは両リーグともワイルドカードは注目ですね、うん、高木さんとこうおしゃべりしてる段階ではまだ実は確定状態じゃないんで、
わかんないですよ。
まあアメリカンリーグはもうシアトルを含めて、うん、2枠に対して4チームが戦っていて、うん、おそらく162試合消化しないと出揃わないのかなっていうところで、うんうん、そういった意味でやっぱり日本に馴染みのあるシアトルマリナーズが、これ2001年以来となるポストシーズン進出なるかっていう。
つまり大魔神イチローがいた時ですよね。
そうです。あの時にアメリカンリーグの記録で年間116勝をしたんです。あの時以来、これだけ長い間ポストシーズンに出ていないチームというのは、メジャーリーグの世界でももちろんワースト記録更新中なんですけど、これ北米4大プロスポーツ史上でも、こんなに長い期間連続でポストシーズンに出たことないチームはないんですよ。だから、
そうですか、
もうプロ史上最悪の状態が、ようやく今年終わるかもしれないっていうところまでシアトル来ましたね。
そんな出てなかったですか？
ないですね。
あれ、いつかクリーブランドがワールドシリーズ行った時に、ついにクリーブランドがとかって、あれも結構長かった。
そうですね。48年ぐらいのワールドシリーズチャンピオンとかでしたから、でもあれ届いてなかったりしますからね。
そうですよね、うん、レブロン・ジェームスがあのすごいビップ席で見てて、
そうですね、で
レブロンがクリーブランドのチームで、NBA チャンピオンになって、優勝はクリーブランドのもんだっつって、ワールドシリーズもクリーブランドでっつって、そうですよ、 チャーリーシーンまでいたもん。
いましたね。
これで、斎藤隆くんが、そうですよね、メジャーリーグといえば、チャーリーシーンですよね、隆さんもいてほしいって言って。あのクリーブランドより、じゃあ、マリナーズは。
全然、ポストシーズンにすら行けてませんから、ええ、だから、あと、フランチャイズを置いているアメリカの街で言うと、うん、ワールドシリーズっていう舞台も開催されてないのは、うん、もうシアトルだけですからね。あとの街はなんだかんだ言ってチーム名が変わったり、フランチャイズ移転してっていうのもあって、うん、もう全部のところ、テキサスでワールドシリーズなかったんですけど、うん、ヒューストンも強くなっちゃうし、うん、ダルビッシュのレンジャーズの時もそうだったんで、もうみんな他のところはワールドシリーズ開催してるんですけど、うん、シアトルは開催すらないですから。
あんな素晴らしい球場があるのに、
はい、
行きたいでしょうね。
これは鼻息が荒いんで、リスナーの皆さんもね、大谷選手があれだけ荒らかされてしまう理由っていうのが、やっぱこういうとこにあるんですよ。今年勝ちたいんじゃなくて、ワースト記録、史上歴史に残るようなワースト記録が止まるかもしれないと思ったら、大谷さんごめんなさいって言って、やっぱりああいうファーボール攻めになっちゃうのかなっていう気はしますけどね。
だから最後の3つ、シアトルなんですよ。大谷くん。最後の3つで最終戦投げるんじゃないかって言われてたんですけど、まあ最終戦投げないんでバッター専念なんですけど、じゃあまたフルマークですね。
そうですね。願わくばそこも消化試合になってくれれば、うん、もうがっちり勝負だったんですけど、うん、おそらくまたファーボールファーボールなのかなっていう感じはしますね。
いやー、ヤンキース、レッドソックス、マリナース、ブルージェイズと、この4つ。
まあ、見てて面白いのは、やっぱりヤンキースがやっぱりいないポストシーズンは寂しいんで、うん、ヤンキース残ったら面白いなと思いますし、うん、で、タレントで考えると、やっぱりゲレーロ、ビシェット、等々がいるブルージェイズ、この辺もなんかね、面白いんですけどね、っていう。
すごいですよね。シミエンまた打ったんでしょ？
そうですね。デイビー・ジョンソンのセカンドベースマンの記録を超えたので、うん、これでセミエンが二塁手史上シーズン最多本塁打。で、ペレスがキャッチャー史上最多本塁打。
ジョニーベンチを抜いて。
抜いちゃいましたね。
なんかね、ジョニーベンチだとかね、デイビッジョンソンとか聞くとね、ああ、昔俺が野球見てた時に、日米野球で来た人だ、みたいな。
あとはね、あれなんですよ、高木さん。アリーグは、こう、4つでごちゃごちゃしてますけど、うん、もう確定状態の、実はナリーグもワイルドカードに復活をして、ちょっと大変な大事件が起こるかもしれないんですけど、これドジャースが今ワイルドカードで、ジャイアンツが地区優勝、まだ決まってないんですよ。これ162試合戦って、並んでしまった場合、これ163試合目が発生します。
ワンデイ。
ワンデイ。で、直接対決ではジャイアンツが勝っているので、163、幻の163が行われる場合は、ジャイアンツのホームで1試合戦います。はいはい、勝ったチームが地区優勝、デビジョンシリーズ5試合制とこに行きます。はいはい、負けちゃうと、一発勝負のワイルドカードに落ちるという、はいはい、天国と地獄が待ってるかもしれないんですよね。
それが、ドジャースが行って、今、まさに17連勝をしたセントルイスとやらなきゃいけないんですよ。それで負けちゃうと、ここで2連覇が止まるわけですよ。
止まっちゃいます。
で、仮にセントルイスをドジャースが破っても、またここでサンフランとやるんですよね。
そうなんです。
100勝同士で。うん。すごいことになっちゃうんですよ。
2012年から一発勝負のワイルドカードというフォーマットが導入されて、うん、シーズン100勝がデビジョンから2つ出るのは18年のアメリカンリーグの東地区。1位レッドソックス、2位100勝のヤンキース以来、うん、この時にはワンゲームのワイルドカードでオークランドをヤンキースが叩いて上がってってボストンにやられて、でボストンがその勢いで世界一になったんですけど、うん、だこのパターンがもしかするとナショナルリーグ今年あるのかなっていうとこですかね。
だからほんと、まあ日本時間で日曜日、今日今ぐらいからと、で明日ですよね。
そうですね。
で決まるんですよ。大変ですよ。ワースポ MLB もそれによって内容変わっちゃうらしいですから。私火曜日出るんですけど。
大変ですね、それは。はい、大変じゃないですか。
大変ですよ、火曜日。ワースポ MLB 生放送。 いやー、で優勝の行方どんな感じだと思ってます？ワールドシリーズは。
まあ強いのはやっぱりドジャースが、この辺のディビジョンとかワイルドカードの最初の頃上手に勝ち上がってくると、やっぱりドジャースがもうカーショーのチームじゃないですから、20勝するかもっていう、あのメキシコの怪盗ウリアス、
ウリアスね、
あとはポストシーズンで絶対的な強さがあるビューラー、
ビューラー、
ここでシャーザーですよ。高橋さんどうします、もう
どうしてシャーザー取れたのって。
まあね、パドレスに行くっていうことが内定状態で、はい、あのフライングでダルビッシュ投手も、うん、シャーザー来んのみたいな、うん、ニコちゃんマークをツイートしてたんですけど、うん、シャーザーサイドからの NG が出て、うん、パドレスに行ったら、まあ、ワールドシリーズに出れないと、うん。僕はワールドシリーズにもう一回行って、もう一個チャンピオンリングを取るために、ワシントンを出るんだから、うん、僕はパドレスじゃなくて、その可能性はドジャースだって言って、あの、最終的に、もうひっくり返してドジャースに行ったんですよね。
大どんでんなんですね。
大どんでんです、本当に。
へえ、またドジャース来てから調子いいですよね。
もう負けなしですよ。またこれサイヤング取るぞみたいな感じになってますもんね。
なってますもんね。
うん。
いやー、ドジャース来るのか、やっぱり。
可能性が今の感じだとドジャースかなっていう。
ア・リーグは。
アリーグは僕はあの高木さん同様にやっぱホワイトソックスがあの非常に戦力的には整ってますから、ホワイトソックス推しなんですけど、ホワイトソックスだけがここに出てくる10チームの中で一番ぬるい感じでシーズン過ごしてるんで、このぬるいとこからどんでこのヒリヒリするポストシーズン始まって、みんなこうテンション上げられるかなっていうのはちょっと心配ですね。
いきなりヒューストンですもんね。
ヒューストンで、で、グリンキーあたりが出てきて、うん、また遅い球だ、速いボールだで、こう、かわしながら、バランスを崩してってとか、もう、9月、もう勝率5割ぐらいなんですよ、ホワイトソックス。うん、もうみんな2チーム以下が弱かったんで、だからここから一気にその、ラッキーノって言われてる、お調子者の中南米系選手たちが、いきなりちゃんとスイッチ入れてくれるかな、そこがちょっと心配なんですけど、そのスイッチさえ入ってしまえば、まあ投手力もいいですし、攻撃陣もブルペンも熱いですから、うん、ホワイトソックスかなって気はするんですけどね。
なるほど。でも本当に最近本命ってチームがそのまんま来ないですよね。
そうですね。あのやっぱり連覇チームがもうないっていう時点で、うん、もうやってみないと分かんないっていう感じですよね。
意外といわゆるシード1とかシード2とかそのまんま来るみたいなことないですよね。
ないですね。
でこのワイルドカード組がやっぱその時期調子がいいからワイルドカードに滑り込んでくるから、そのノリでドンと突き抜けちゃうっていうパターンもあるから。
そうですね。
だからどっちまたでもヤンキースも今スタントンとかものすごいホームラン打ってますよね。
格変ですよね。
すごいですね。全部グリーンモンスター超えてきましたもんね。
超えちゃいました。フェンウェイパークで3連戦戦って10打点は史上最多ですから、うん、ここにピーク持ってきたかスタントンっていう感じですね。
こんな低めがそれ超えてっちゃうのっていう、
うん、大体ガーン打ったらショートがジャンプしてますよね。取れるってあれって言ってホームランですから。
すっごいですよ今のスタントンが。これどうなんだろうな。
高橋さん的にはどことどこだったんですか。
いやもう全然わかんないんですけど、でもサンフラン、まあ、ドジャースターナーいるから言ってほしいんですけどね。ミルウォーキーも強いっていう話だしな。
強いですね。ミルウォーキーはあの投手陣が、投手陣だけ考えたらこう出揃ったチームで一番ミルウォーキーが強いかもしれないですね、
うん、やっぱミルウォーキ
ーピッチャー陣先発三本柱、うん、バーンズがいて、でウッドルフがいて、ペラルダがいて、で抑えにはあのジョシュヘイダーがいて
ね。早いですもんね。
もう
早い。あれはどうやって打つのっていう、左で、ちょっとサイドで、 髪長くてビューンみたいな100マイルみたいなでスライダーギューンってもうね日本でいうとこのモイネロ、モイネロってどうやって打つのみたいな感じ。すっごいよね、もう恐ろしいピッチャーばっかですよね。
そうですね、恐ろしいですね、
恐ろしいですよ、
はい、恐ろしいと思います。
どこなんだろう。んーでもな、タンパもちゃんと来てますもんね。
そうですね、タンパも、タンパもア・リーグ最高勝率で、うん、あの勝ち上がっていきそうな感じですからね、
うん、で意外と去年と全く同じカードになったりして、
まあでもその可能性ありますよ
ね。
あります、あります、十分にあります。
ドジャースと、
はい、
タンパで、
うん、ありますね。
が全然また違うチーム同士みたいな結果、ね、これかっていう。
うん、でもこれ出揃ったチームとか見ると、うん、あのシステマティックにあのセントルイス型と、うん、あとはホワイトソックスみたいな個の力でっていう、
うん、
まあ二つにこう色分けはできるんですけどね、うん、だからレイズとかジャイアンツとかセントルイスはもうシステマティックで、うん、もうビッグネームがいなくても勝てますよみたいな、うん、でヤンキースとかスタントンだジャッジだとか、うん、ホワイトソックスもアブレユがいて、うん、ティム・アンダーソンがいてっていうそのタレントでやっつけるみたいなね、うん、面白い対決は対決ですよね。
まあ短期決戦だから、
そうですね、
そういう意味で、
分かります
ね、そのシリーズで何本ホームラン打つんだみたいな選手も出てくるし、
出てきますね、
怪我なくとにかくまんべんなくみんな打って投げたチームが結局世界一に近づくと、
うん、
本当にね高校生みたいになりますからね選手が。本当に喜びますもんね。
本当に喜んで、本当に悔しくて泣きますしね。ねもう本当感情がこう爆発しますね、みんな。
もうそんなにシャンパンかけたら風邪ひいちゃうもんっていうぐらい、一回ここはちょっとでいいんじゃないのっていう思うんだけど、バシャバシャかけますもんね。
バシャバシャですね。
とにかくじゃあもう見るしかないですね。もう毎日大変ですね。これ。
大変ですね。
5日から。
1日4試合っていう日もありますから。
これでもすごいですよね。ちゃんと4試合、時間、ちゃんと被らないようにするんですよね。
そうですね。
MLB すっげーなーって。ちゃんと被らないように。だから、前の人、俺ね、前見に行ったんだけどね、ディビジョンシリーズで4試合重なった時、最初のゲームが何時か発表されないですよ、なかなか。で、何時にあんのみたいな。したら、その時僕、ボストンにいたんですけど、ボストンの平日の夕方4時からです、みたいな。え、4時からみたいな。急にそれが前の日発表されて、4時に行って、超満でしたよ。平日なのに。こうやって、そこが終わって、ちょっとこの、下の方が行って、真ん中行って、西みたいに行くんですよね。
ちゃんと縦積みして、で、亡くなったカードのところは今度プッシュアップして、よりいい時間にっていうことで、うん、最初に決められたやつで決め打ちじゃなくて、どんどん臨機応変に、その高木さん言うように、もう前日に変わったりっていう、よりいい時間帯で皆さんプレイ見てくださいっていうスケジュールしますね。
うん、なんだろうね、あれって。テニスなんかもそうじゃないですか。一番いいナイトゲームで、ね、一番いい会場で、っていうのはその次の日のゲームで一番お客さんが興味がある試合が次のナイトゲームの一番いいスタジアムでやるとかね、あれそれも前日なんですよ。やっぱりスポーツってエンターテインメントなんですよね。
そうですね。
だからずっとスポーツバーでずっと見てられるんですよ。
ずっと見てられます
。一日中
見てられますね。
ね、
ずっと見てられます。うん、
最高だぜ野球好きには。
そう、今はもうアメリカンフットボールも始まってますし、ね、本当に一日ずーっと
ずーっと
見てられます。
ものすごいですよ。でもちゃんと被らないようにしてるんですよ。うまーく
なってますね。本当にね、
うまくなってますよね。
なってます。それでもね、もう困ったらインド系のスポーツバーに行くと大体12時間ぶっ通しで
クリケット
あれやってますからね。僕もう酩酊しながら4時間ぐらいニューヨークのインド系のスポーツバーで見てて、4時間見たんですか高橋さん。 一切ルールが分かんなかったです。そう。これはどういうルールなんだろうと思いながら。
360度フィールドなんですね。そうです。どこに打ってもいいんだよ。なんかね、俺もね、なんかイギリスか。イギリス、やっぱイギリスとインドなんですよ。
そうですよね。
イギリスで見てたんだけど、これどうやって、なんであっち打っていいのっていう。基本野球の基礎は、あ、クリケットだって言われてるんですよ。だから、基礎はこれだって言うんですけど、確かにピッチャーみたいな人は投げて、うん、今度はボートを漕ぐようなオールみたいなやつで、バーンとか打つんですけど、どこ打ってもいいんですよ。で、これどういうルールなのって。だけど、ものすごい年俸をもらう選手がいるんですよ。
そうです、そうです、そう言ってました。
ね。
はい。もうその10億円ぐらいの勢いでインド系の選手とかもらってる選手いるって言いますもん。
大人気ですよ。
大人気です。
イギリスとそうインドね。
インド大人気ですね。
クリケット。
はい。
すごいですよ。本当にアメリカ行きてー。
そうですよね。
アメリカ行きてー。
石橋貴明のゲートセブン。
石橋貴明のゲートセブン。
石橋貴明のゲートセブン。番組ではメッセージをお待ちしています。アドレスはゲートセブンアットマーク tbs.co.jp ゲートセブンアットマーク tbs.co.jp ゲートは小文字で GATE セブンは数字の7です。おはがきの方は郵便番号 107-8066TBS ラジオ石橋貴明のゲートセブンまでメッセージお待ちしています。
石橋貴明のゲートセブン。
そう、やっぱりここでね、秋さんに聞きたいのはこのアメリカにおいて今年の大谷君の活躍ってどういうふうに皆さん、
もう二刀流、日本よりも熱は結構熱いかもしれないですね、うん、やっぱり大谷は、大谷をスーパースターと言わなかったらスーパースターはメジャーの世界には誰もいませんよなんていうふうに最近は言われてますし、うん、で一時やっぱり9月に入ってゲレーロジュニアが最年少でのトリプルクラウンの可能性があった時には、うん、東海岸のトロントエリアを中心に若干ですが MVP はやっぱゲレーロじゃないかなんていう話が出たんですけど、うん、アメリカ全土はもう 80% ぐらいの確率で今はもう大谷こそが MVP だっていうふうに、うん、もうなってますので、うん、MVP は取るのを分かってますね、うん、だからタイム誌の、うん、影響力がある100人に選ばれた時の推薦文で A ロットが、うん、野球の神様がいたら、多分大谷のようなフランケンシュタインを作るだろうと。うん、打つ、投げる、走る、全部を一人の人間にこう押し込んで、野球のフランケンシュタインを作ると大谷が出来上がるとか。うん、あと、ゲレーロジュニアが最近インタビューで答えてたのが、うん、彼は宇宙人だと。木星か火星かどうかわからない星から、野球の神様が、この地球というところに送り込んだ。で、投げて打ってとんでもないパフォーマンスをすると、地球上の野球ファンはどういうリアクションをするか、今宇宙のどっかで調べてるんだってゲレーロが言ってましたからね。それほどまでにもう、彼はもう違うんだっていうのはゲレーロも言ってますね。
そうですね。あとスポーツイラストの表紙でしょ、
うん、そうですね。
それも投げるやつと打つやつの2パターンでしょ。
もう初めて見ました。
俺買いたいんだよ。今、どっか、洋書売ってるところに売ってますよね。
売ってますね。今、多分、オンラインとかでも、取り寄せはできると思いますので、うん、すぐ手に入ると思います。
前ね、一郎もなった時ね、買ったんだよな。あれ以来じゃないかな。
まあ、あれ、日本人はそうでしょ。野茂さんと一郎さんと。
野茂もなってるんだ。
と、あと今回の大谷翔平でしょ。でも、あんな、二つのパターンっていうのは僕も聞いたことないです。
初めてだって。初めてだって書いてありました。
うん、見たことないです。
投げるシーンの表紙と、打ってるところの2パターン打ってるんです。だ絶対二つ買わないと。
そうですよね。
読みようと、飾るような要素使わないと。
で、もしもの時のために大谷くんに一筆書いてもらうためにも、ね、もう一冊ぐらい買っとかないと。
6冊買わない
と、ね、そういうことですね。
大谷さんに書いてもらわないと。いやー、もう生きてー。いやー、そうですね。でも、ちょっと、あの会見、衝撃的で、でしたね。
そうですね。
僕は勝ちたい。
勝ちたいっていうね。
あれやっぱりアメリカでもかなり。
イメージ、日本の中だと、うん、なんか、チームを出るっていう決断が近いされるんじゃないのかっていう報道結構多いんですけど、うん、アメリカ国内ではそうじゃなくて、うん、もっとエンジェルスしっかり頑張っていきましょうよっていう、うん、身内に対する強烈なメッセージじゃないのかっていうふうにアメリカで報道されてて、うんうん、で、それを受けて、ジョー・マドン監督が翌日に、来年このままだったらうちのチームは勝てない。勝つためにエース級のピッチャー2枚取らないとダメだ。フロントラインが足りないって突然言い始めたので、これはまあちょっとエンジェルスもお尻に火がついたのかなっていう感じですね。
なんかね、要は2年後 FA なわけじゃないですか。下手すると来年の夏ぐらいに動いちゃうんじゃねえのかと。早くもヤンキースが動いたとかっていう説もあって、ええー、って。でも、少なくとも、2年後には確実に来るんですよ、その時期が。来年の夏はどうかわかんないですけど。
そうですね。
すごいことになりそうですね。
すごいことになりますね。金額もそうですし、もし動くっていうことになったら、FA 宣言しますって言った時点で、うん、もうどうなっちゃうんだろうっていう大変なことになりますね。
だってアリーグしかないでしょ。
まあ DH ですからね、まあアリーグしかないですから、アリーグの15球団、エンジェルスに残りたくないんだったら14球団ですね、うん、でもよく年俸の話とかになるじゃないですか、うん、大谷さんは2年後 FA になった時に300億円、うん、400億円の10年契約とかなるぞっていうふうに言われるんですけど、うん、僕は絶対ならないと思います。その考え方自体がすごいナンセンスで、うん、やっぱ二刀流っていうのは非常にリスキーなんですよね、うん、この状態で10年続くかって言ったらそれ誰もわからない、うん、トラウトみたいに野手だったら野手専念だったら10年いけるかもっていう感じの10年契約ですけど、うん、二刀流だとこれ10年このパフォーマンスで値段つけちゃって10年間二刀流できんのかって話が大前提にあるので、うん、大谷さんが目指す契約というのは、今はヤンキースのゲリット・コールが年平均40億円弱。これが史上最高の年俸です。だからこの40億円を超える年俸、例えば1年50億円の年俸をかける2年、これを繰り返していく。で、結果的にこの2年100億円、2年100億円の契約が積み上がった時に、あ、大谷さんは10年間、まあ、投手でも、二刀流でも何でもいいんですけど、やりきった時に、年俸総額が500億円になったねっていうのが、うん、正しい多分、契約のあり方だと思うので、うん、多分メジャー球団もいきなりドーンって10年で600億円打ち来いみたいな、こんな乱暴な契約の提示をすると、そういう球団は多分ないと思いますので、うん、おそらく刻んでいくと思います。年俸史上最高額っていうのを、例えば、毎年更新していくとか。うん、来年は俺50億の年俸。これが史上最高額。じゃあその2年目は今度55億円で1年契約をするとか。これで多分、二刀流、二刀流、二刀流。で、どこかのタイミングでバッター大谷になるのか、ピッチャー大谷になるのか。そしてまた新しい契約を結び直しましょうっていう方が、おそらく本人のためにも、いいと思いますね。これ二刀流の縛りがあって10年とかって縛られちゃうと、逆に選手寿命っていうものが極端に短くなってしまう可能性もあるので、変なその長期の縛りは絶対かけない方が、大谷さんにも、球団側にもいいと思いますけどね。
はあ、なるほどね。俺はもう全然長期でやらない限り、抑えられないと思ってた。
それで、毎年こう、大谷さんがパフォーマンスが上がって、で、まあ、エンジェルスに残ったとして、エンジェルスが毎年のようにポストシーズンで、出るようなチームに慣れてれば、別に長期じゃなくてもお金のためっていう選手じゃないので、うん、全然その球団に残ってくれると思いますね。
あとは、代理人がどういうふうに、
そうですね。
大谷君と話すかですね。
そこによりますね。こういうプランとこういうプランとこういうプランがあるよっていうのを、丁寧にエージェントの方が、設計することが大切ですね。
すぐですよ。 2年なんて。
すぐですね。
すぐですよ。本当に。って。そうだよね、この間、アキさんと言ってたよねって。で、アキさんと一緒に見に行こうねなんて言ってたよねっつって、そのアキさんが、あの形で。
まさかアメリカでフード、どこに当たるなんて言ったら、アメリカかよみたいな。
いやー、でも本当に、いつか、このワールドシリーズに大谷君が出る瞬間を見たいですよね。
見たいですね。ワールドシリーズゲーム7先発して8回無失点で9おも、もうここで打たないと交代だぞっていうところでバッターボックス回ってきてカーンって自分で打ってホームラン打ってで9回には多分素晴らしいクローザーが多分いるんでしょうから、うん、クローザーに託すもいいですし、監督俺が最後まで行きますって言ってね、うん、投げて勝つなんてなったらとんでもないことですよ
ね。え、
でもやりそうですけどね、なんかね。
そうなん
で、ね。ワールドシリーズまで連れてってあげればやりそうですよね。
ね。
う
ん。まあ、エンゼルスもそりゃね、トラウトだとか、アプトンだとか、レンドーンだとか、ちゃんといりゃいいチームなんですよね。そうですよ。ただ、ピッチャーですよね。
ピッチャーがひどいひどい。もうね、高木さんもずっとね、エンゼルスのゲームご覧になってますから分かると思いますが、何なんですか、あのブルペンは。
でもほら、抑えがちゃんとい
い、まあね、イグレシアスがいますから。
だったから。
でも FA ですよ、イグレシアスも。
ええー。
もう、レッツとの契約を引きずってきてるんで、3年契約今年で終わりなんで。
出ちゃう可能性あるんですか？
十分ありますよ。
あ、今シーズンいいパフォーマンスしたから多分。
ちょっと上がりますね。
上がっちゃいますよね。うん、いや、引き止めないと。
ね、イグレシアスは引き止めてもらって、あとは結構エンジェルスもね、結構優等生タイプのいい子いい子っていうのが多いんで、うんうん、ここは一発、バウアー君に、爆弾バウアー君に来年来てもらって、もうなんかもう、クラブハウス、ちょっと一回ぐちゃぐちゃにしてもらうぐらいな。それでも勝ちますから、バウアーは。投げれば。
バウアー結局今シーズンあれでしょ？ワールドシリーズまで投げれないんでしょ？
ダメですね。制限リスト入ってるんで、お金ももらえてないです。だから実働2ヶ月分のギャランティーしかないんで、で、今年終わったら自らオプトアウトの権利もあってって感じなので、うん、で、ドジャースのチームメイトは戻ってくんなって言ってるんですよ。
なんで？
もう嫌だから。もう、ケミストリーっていうクラブハウスの輪が乱れる。あいつがいたら何もいいことないから、もう戻ってくんなって、もうみんな反対してるんです、今。
あ、そういう状況なんすか。
そうです。
俺 NHK かなんかの番組で自分のどういう風に球が変化してるのとかっていうのをなんか解析してもらえるっつって、自分でエコノミー乗ってきて、エコノミーで十分だっつって、ファースト乗ったらその分早く着くのかっつって、エコノミー乗ってきてパーッと投げて、全部それデータ自分で取ってって、すげえ、この人は野球に対して前向きな人なんだなと思ったら、野球はそうなんだけど、生活は違ったんですか？
そうですね。ちょっと変わってますね。理屈っぽいとこもあったり、うん、で、あとは自分の理論が正しいっていうふうに思い込んでるので、うん、他のお話をあまり聞いてくれないんですよ。例えばカーショーがこうした方がいいんじゃないって言ったら、はぁ？みたいな。ピッチングコーチが、ここはちょっと違うんじゃないかって言ったら、はぁ？みたいな。で、この調整方法ダメだよって言ったら、はぁ？みたいな。の感じなんですよ、バーバーって。本当に、喋って取材してると、面白い話がいっぱい聞けていいんですけど、うん、やっぱり162試合長丁場一緒の釜の飯を食うとなると、あのタイプは多分ダメなのかもしれないですね。
ああ、それちょっと聞いてびっくり。じゃあ見れないんだね、ドジャースではもう。
だからもう、そうなったらもう来年赤いユニフォーム着てもらって、エースバウアーで、やってもらいましょう、エンジェルスで。
じゃあタティスとやり合うこともないんだ、もう。
ないですね。あ、そうです。でもエンジェルスにもし来てくれれば、インターリーグが組まれてれば、ありますけどね。
あの熱いね、タティスの。
そうですね。
やり合って、あーみたいな。パパに聞けよ、とか。いや、そうですか。なんか、まだまだ、ねえ。また、じゃあ、ワールドシリーズ後？全然外れてたら、なしね。予想が。 来年ね。
当たりますようにお願いします。ホワイトソックスです。ホワイトソックス。アメリカにホワイトソックスお願いします。
来年のシーズン前まで、お休みね。
じゃあ来年の春、アリゾナかどっかで会いましょう。
アリゾナで会いたいですね。
天日で会いましょう。ディアブロスタジアムで。
スコッツデールで。
スコッツデールでもいいですね。
スコッツデール。